さあ、冒険の時間だ。
ユンユン白書。
この番組はドラクエ好き絵描きユンユンが面白そうなことは何でもやってみようをモットーにこの世界を楽しみ尽くすネットラジオです。聞いてみそなしユンユン白書第2部朝ドラ会始めたいと思います。ゲストは同じくちゃんなかさんです。
はい、またまたお邪魔します。
はい、じゃあ前回の続きとしてですね、はい、ちょっと休憩挟みましたけれども、
はい、
軽く肩を温めたところで、
はい、ですよ。
はい、69作目からいきたいと思います。
はい、
はい、69作目は、あ、さっきやったんやごめん、70からやった、間違えた。
そうです、そうです。
はい、てるてる家族で石原さとみさんだったので、は
い、出てました。
はい、70作目、天下。はい。はい、うん、藤沢エマさん。
ああ、いいですね。
これはね、覚えてるんですよ。
うん、
話は、東京で選んだ転職は保育士ということで、はい、森の里かな宮城県仙台と読まれ、はいはいはい、東京吉祥寺を舞台に祖父の下で育った天下が、はい、保育の世界に飛び込んでいく姿を描いたということで、うん、藤沢エマさんがやってますけども、これね、はい、なんで覚えてるかっていうと、
はい、
この時はもう20代やったんですけど、私ね、はい、10代の頃読んでた雑誌が、のんのやったんですよ。
う
ん、で、のんのの、彼女はモデルやったんですよね。
はいはいはい。
で、いきなりモデルさんやと思ってたのに、朝ドラの主人公に、こう、女優として出てきたっていうのに、もうめっちゃ驚いたっていうので、よく覚えてますね。
は
い、
雰囲気がなんか、べっぴんさんの、
うんうんうん、
ちょっと名前ど忘れしましたけど、主人公の方と面影が、
ちょっと待って、
なんかありますね。
あ、はいはいはいはい、はい、やね、
ちょっと名前ど忘れしますけども
本当に雰囲気、吉根京子さん、
う
ん、
はいはいはい、
雰囲気似てますね。確かに
雰囲気似てますね。
似てます似てます、うん、
ちょっと朝ドラ顔って感じ
です、ね、うんうん、おとなしい感じの、
うんうんうんうん、
でこの時にまあ演技をされて、ちょっとこう、なんていうかな、女優にね、開花していこうかなみたいな、
うんうん、
この頃ってまだなんていうんかな、
はい、
オーディションで決めてて、
うんうん
うん、主人公ね、はい、この女優さんありきでやるっていうのが、なくって、オーディションオーディションで決めてった頃やと思うんですけども、はい、だいぶ先になりますけど、
はい、
どのあたりやったかな、ね、ちょっと待ってくださいね、今見てます、
はいはい、
お日様の、井上真央ちゃん、このあたりから女優ありきで始まったんですよ。
ああ、なるほど。
うん。だからそれまでは割とこう素人さんも、玄人さんも集めてオーディションっていうのをやってたっていうのを聞いたことはあるんですけどね。う
ん
うん、
ああ。
はい。はい。そして次、71作目、若葉。
はい。
原田夏樹さん。
はい。
若葉だったかな。
顔だけ知って。
本当に私顔を見てもちょっとパッとわからへんな。これも、阪神淡路大震災がちょっと絡んでて、それで父を失い、宮崎の母の実家に身を寄せ、父との約束を果たすため神戸で造営の道に進んでいくというお話だそうです。
はい、
はい、記憶にない。
ない。
ない。もう、はい、私らはもうちょっと後やからね。
そう、もう爆発するところも決まっている
んで。そう。そこまでちょっと、我慢して お付き合いください。
そうですね。
はい。72作目、ファイト。元カリア・ユイカさん。はい。 この頃に出てこられたんかな、不幸を乗り越え牧場経営を目指すという、
なるほど、
はい、一家離散をしたけれども、いろんな職業を経験し牧場経営を志すようになるということですね。
尾形直人さんも出てますね。
ですね。酒井典子さんもいますね、はい、これは捕まる前やね、
はい、ね、あえて何も言わんかった捕まる前です ね、
はい、そして73作目、風の遥か、村川恵里さん、
はい、
あったかな、家族の絆を結び直す青春奮闘記、
はい、
という
前谷美紀さんも出てるじゃないですか。
あ、そうですね。渡辺
一平さん。もう宝塚を出られた頃なんですね。
多分そうだと思いますね。
多分そうですね。
はい。そして75作目、芋たこ南京、藤山直美さん。これね、なんとなく記憶にあるんですけど、まあ朝ドラって大体みんな綺麗どころの可愛い女の子が出てくるのに、ここに来てちょっとそこまで綺麗でもなく、おばちゃんが主人公っていうので、
はいはいはい、ナオミ姉さんですかね。
そうそうそうそう、なんか、うんうんうん、って思った記憶はあって、はい、でこれね、田辺、作家の田辺聖子さんの半生が題材になってる、題材のやつなんで、
はい、
うん、あ、それ聞いたら、あ、田辺聖子さんの半生やったらこの人で
ありかなと、
うん、ありやなっていう。敵
役やな。
そうそうそうそう。納得はしましたね。
藤山直美さんといえば、
うん、
女は度胸僕ハマったって言いましたけど、ちょっと意地悪い、
うんうん、
おばちゃん役で出てるんですよね。
あ、そうなんですね。
女は度胸でも。
うんうんうん、
もうそこでもいい味は、さすがっていう感じで出されてましたね。
なるほど。
うん、そうです。
ね、この方、演技には、まあ、ね、うん、定評がありますからね。
天才ですからね、
うん、はい、そして、76作目ドン、
はい、
ドンドバレ、
ドンドバレ、
比嘉愛未さん、
はい
はい、
これもタイトルだけ知ってるって感じ
私もタイトルですね、はい、これもケーキ職人から旅館おかみへの道へということで、これなんか旅館のおかみネタ何個か出てきましたね、今までも。
そうです ね、女は度胸しかり、どんとあれ、
うん、
あとは
あと何やったかな、
出てこないですけども、
純ちゃんの応援歌もおかみ的なやつやったし、ちょいちょいおかみネタも挟んできますね、これね。
そうですね、
うん、立て直すとかいうの好きなんですよね、日本人
は
ね。
多分そうなんでしょうね。
はい、うん、そして77作目
出ました
出ました、はい、チリとテチン、
もうこれだけ喋りたいん
です。漢字やしほりさんですね、
うん、これでしょ、
もうこれですよ、もうこれだけ喋りに来ましたよ、私今回。
はいはい、行きましょう。
とりあえず、お話は、涙あり笑いありでまるで落語のようということで、はい、自分に自信がない清美が一念発起して故郷の福井福井県小浜から大阪へ、そして上方落語に出会い落語家を志すという内容なんですけれども、
はい、
これがねもうむちゃくちゃ記憶に残ってまして、はっきり言うとここから朝ドラを見始めたと言っても過言ではない。
もう自主的に、
自主的に、はい、ただまあこの後すぐにちょっとこうもう全部見てますって言いたいんですけど、ちょいちょい抜けてるのにさっき気づいたんですけどね。
お、まあまあまあまあ、まあ、
でチリとテチンに関してはもう完全に覚えてるのが、はい、あれですわ、この年にね子供を産んだんですよ、一人目、一号君を。
はいはいはい。
で、彼が9月21日生まれなんですけれども、
はい、
産んだ後に、まあ、近所やねんけど、実家に里帰りしてて、あ、
なるほど、なるほど。
で、それまでってもう、バタバタしてるんで、そんなドラマ毎日見るなんてできへんわ、と思ってたんやけど、うんうんうんうん、まあ、実家にいて、赤ちゃんとゴロゴロして、ね、授乳して、うん、で、家事は全部母親にやってもらってっていう時期が、うんうんうん、まあ、2ヶ月ほどあったんで、うんうんうん、まあ、朝の ドラ母が見てるんで一緒にがっつり見れたんですよ、この時。
ああ、なるほど。
うん。で、まあ、あの、仕事もちょいちょいはしてたけど、まあ、絵描く仕事ぐらいやったんで、
はい。
うん。そしたらね、もうこれ、初めてね、ゆっくりじっくり見た朝ドラやったんで、
ドハマり。
ドハマりですね。これ、ドハマりしましたね。
また、落語をテーマにっていうのがちょっと面白そうですよね。
今までになかった題材で、うん、うん、なんか、こう、オリジナル脚本でっていうことで、うんうん、話もね、良かったですわ。
これ、女流落語家さんっていうので、やっぱり、なんかその男社会の中で、どやこやみたいなのはあったんですか？うんうんうん、
ありました、ありました。
ああ、やっぱりそうなんですね、うん。
ほんでね、恋愛もちょっと絡んでくるし、で、己自身のね、こう、道、その古い中でも、自分の得意とする創作落語っていうものを、作っていって、地位っていうかな、まあそういう道を見出していくっていうね。
なるほど。
うん。そういうのもあったし、だからやっぱりね、落語家さんの話なんで、やりとりも面白いし、うん、ようできた脚本やったと思いますよ。
これね、僕もね、見たいと思いながら、ちょっとまだ見れてないんですけどね。
これはね、私、未だにね、もう一回見たくて、なんかDVD に残したいぐらいなんですよ。
あ、そうですか。で、
買おうかなと思って調べたけど、まあまあ何万円かの値段がついてるんで、これなんかいつかちょっとね、手に入れたいなとは思ってるんですけどね。
思い出の一作。
思い出の一作ですね。その時の、その、自分が、お仕事、の絵を描きながらこのドラマを見てってさらに、赤ちゃんを授乳しながらやったんで、その風景まで覚えてますね。
なるほど。
うん、もうめっちゃ記憶に、でも思い出のシーンも多いですしね。
ああ、もうだから細胞レベルでもう記憶してるよ、
ね。記憶してますね。はい。そして次、
はい、
78作目瞳。はい、えいくらななさんですね。
えいくらななさん、
これもね、見てたはずなんやけれども、うん、ダンサーを目指す二十歳の娘が里親にっていう。
なるほど。
うん。話で、札幌のダンサーを、札幌でダンサーを目指す瞳が、祖母の死をきっかけに東京の月島で親に見捨てられた子供を育てる祖父を手伝うっていうお話なんですけど、見てていいけども、ちょっと記憶に薄いな、私にしては。
うん、曲調出てますね。
ほうほう。あ、出てますね。出てます。飯島直子さんも出てますね。はい、
あ、でも、うん。
あ、でもこれやっぱ見てましたね。なんかこの出演者覚えてますわ。
うん、
はい。そして79作目。これですね。はい、だんだん。
出ました。
はい、三倉真奈佳奈ちゃんですね。
来ました。
これもよう覚えてます。
ね、これはだって話題になりましたもん。
うんうんうん。あの、朝ドラの双子役でね、前、二人っ子で幼少期演じてて、で、このだんだんで、まあ、自分たちが主人公の双子として、主役になるっていうことで、だいぶ話題になりましたね。うん、話としては、島根と京都で別々に育った双子、相手の存在を知らずに育った双子の恵みと望みがある日出会う。そして二人はそれぞれの医療と祇園の女将への道へと進んでいくというお話でしたね。うん、
医療と祇園の女将、
うん、はい。で、このね、話の中で二人が組んで、歌を歌う時があるんですよ。
ありましたね。うん。うん、なんか覚えてます。
そう。あの歌がめっちゃいい曲でね。私、ピアノで、その曲の練習してた記憶がありますわ。
へえ。ピアノもなんか弾いちゃうんですね。うん、
まあ、中2まで習ってたんですけどね。まあ、一応音符は読める程度ですけど、人に聞かすことはできませんけどね。
いや、
歌はいい歌でしたね。未だに覚えてますわ。
いや、これ二人揃って歌ってるいうのはなんか覚えてますね。
うんうんうん。
うん、
いい曲でした。
はい。
はい。そして次、80作目が翼。
翼、はい。
多部未華子さんですね。
出ました。
はい。可愛かった。 はい、
多部未華子ちゃんはね、もっと評価されてもいいと思う、
う
ん、
私もそう思う、うん、私もそう思いますわ。
なんかね、うん、もっと押してほしいですね。
うんですね、
うん、そうです、そうです。
あの、うん、何やったかな、奈良の青荷吉の何やったかな、鹿の鹿男やったかな、
はい、
のドラマに出てたんですよ、
うんうん、
あの玉木宏さんと多部未華子さんの、うんうん、何やったな、タイトル忘れたな、あの、うん、別の曲のドラマなんですけどね、うん、奈良を舞台にした、話やったんですけど、あの時もね、この子もすっごいいいなと思ってたんですけど、
はい、
はい、もう今あの CM で、
もう UQ モバイルのイメージが強いですけどね。
ああ、それもあるね、うん。あの、世界の終わりの人と二人で出てるビールの宣伝の。
はいはいはいはい、はい、
うん。あの CM もすごいいいなと思って、うん、ね、見てますけどね。はい。まあ彼女も朝ドラの、
はい、
女優さんだったということで。
そうですね。
はい。81作目、ウェルカメ。はい、倉科カナさん。はい。
これは結構タイトルは有名じゃないですか。
有名ですね。有名です。はい、で、これがウミガメの町、南と、徳島市が舞台。遍路宿の、娘、はるみかな、なみかな、は一流紙の編集者を目指すが方向転換。徳島市の小出版社で先輩たちに揉まれて成長していく。
これ虹パパさん見なあかんやつ。
そうです、そうです。
そうですね。
そうです。これ私ね、うん、見てたんやけどね、あの、はい、ウミガメの街っていうのですごい覚えてるんやけど、
はい、
話の内容がちょっといまいち薄かったですね。ちょっと私の記憶には薄いっていうね。
室井茂さんも出てます
ね。出てます。はい。はい、で、まあ見てたけどもですね。はい、次、82作目。
はい。
ゲゲゲの女房。
はい、ドーン。
はい、行きました。松下奈緒さん、向井理さん。
はい、あの、ゲゲゲの女房以降は、
うん、
もう1話たりとも逃さず全部見てます。
やっとですね、これ、はい、ゲゲゲの女房から2010年代に入りました。
そうですね。
はい。ここからですね。
ちょうど、あの、うん、結婚、ね、したぐらい、の時で、
うんうんうん、
でゲゲゲの女房自体なんでちょっと興味持ったかっていうと、
うんうん、
あの藤子不二雄さんの漫画で、あの漫画道っていう、
うん、
あの漫画があるんですけど、
はいはい、
要はその漫画家としてな、あの大成するまでを夢見るような物語なんですね、はいはい、でそれに似た感じの水木しげるさんのやつが、うん、あの見れるんちゃうやろかと思って、うん、
なるほど、
楽しみで見たんですよ、
うん、ほうほうほう。
で、あの出てるこの松下奈緒さんですけども、うんうん、ちょうど僕の出身地の川西の出身の方で、
ほうほうほう、
で、もうドハマりっていう感じです、ね、はい、もうそっから習慣的にもう録画はもうずっとしてるっていう感じですね、はい、
私ももうここでもう完全に朝ドラはもう見るものっていうものになりましたね、うんうん、でこれがね、ちょっとストーリー言っとくと、はい、漫画家の夫をひたむきに支える妻の奮闘記ということで、はい、島根県安芸で育った文江に東京調布で漫画を描いている茂との縁談が舞い込み、なんと出会って5日で結婚、
はいはいはい、
夫の住む東京調布へやってきたものの、家はボロボロで収入は不安定、しかし文江はひたむきに夫を支え、貧しくとも明るさを失わずに生きていくということで、ね、この漫画、そう、漫画家さんが、あの、ゲゲゲの鬼太郎を描いた、水木しげるさんが元の、はい、ストーリーですね。その奥様のお話ということです。
うん、そうなんです。はい。
まあ、この時の向井理さんが、うん、あの、いや、まあ、役どころなんやけど、あんまりね、あの、うん、笑ったり、顔をはっきりと映したりせずに、もうずっとうつむいてカリカリカリカリ描いてる感じのイメージで、後々ね、この後に向井理さんがドーンって、こう、 ヒットしてたんやけど、この時のこの人って私気づかなかったんですよ。
そうなんです。
そうなんですよ。だからこの時に向井理さんっていう認識がなくて、あの後々出てきた人と、ほんまに動物人物なんていう感じやって、もうやっぱりね、松下さんにすごい気を取られてて、
そうですね、
イケメンチェックができてなかったっていうね。
イケメンチェックができてなかった。
そうそうそう。いや、もっとちゃんと見とけばよかったと思って。
まあ、ね、
うん。でもすごい、あの、演技が、なんかこう、漫画に打ち込む演技がすごくって、なんか迫力ありましたけど、うん、この人すごい演技すんなっていうのは、うん、あの、思ってました。
これ後にやっぱりゲゲゲの鬼太郎で跳ねるっていうのが知ってる分、その、うん、そこ来るのが楽しみで見てたっていうのが、
そうそうそうですね、
ありましたね、
うん、あの天描のもう、あの、すごさよ
ねえ、
うん、
それ専門でやってるアシスタントの、
そうそうそうそう、
ね、天専門の人と
か、そうそうそうそう、いましたよね。
ね、
うん、で奥さんもちょっとあの黒べたのところ手伝ったりとかね、
そうですね、
してましたよね。うん、いやこれもちょっともう一回 見直してみたいやつですね。
そうですね。
うん、
これね、あ、プライムで今多分やってるんですよ。
あ、ほんまですか。
はい。
あのね、
確かやってます。
プライムってちょっと分からへんねんけど、あの、はい、期間が限定されてるんですかね。あれ、見れるやつ。月
300円ぐらいなんですけど。う
ん、はいはい。なんか
多分ね、1年縛りで多分請求が来たりすると思うんですよ。
あのね、プライムはね、はい、ずっと入ってるんやけど、
はい、
あの、まあ、だからプライム入ってたら見れると思うんやけど、その作品自体が、なんか次々こう新作入りましたってなって、
そうです、そうです。で、
古いやつは消えて、でもう見えへんくなるってこと？
はいはいはい、見れなくなるやつもあるんですよね。ある。でゲゲゲはね、ついこの間なんか出てたんで、うん、まだやってるとは思うんですけど、
そのね、見やんなあかん期間とか書いといてくれたらいいのになと思って、いつまでですみたいな。
ですです、期間はね書いてないです
よね。そうですよね、うん、なんかいつまでに見やんなんかちょっと焦るんですよね。
あの、もうすぐ終わりますよ枠に入る、うん、時があるんですよ。
あ、そうなんや。
なんで多分そこ入ったらもうリミットですね。はい、今現在まだ見れる状況ですね。
そっか、焦るね、はい、なれな。はい、
はい、
はい、次、83作目鉄板、はい、
あ、もうこれもちゃんと見てます、はい、ちゃんと見てます
、滝本美織さんですね。
もちろん滝本さんの可愛いのもあるんですけど、
あるけど、
この子の何が罪かと言いますと、
うん、
ちょっとね、鈍感っていう設定なんですけど、
はいはいはい、
それにしても、
うん、
男の人に対して思わせぶりな態度が多すぎるっていうので、うん、この子はもう好きこまし感がちょっと出てるなっていう、
あ、ちょっと小悪魔的なみたいな、ね、
そうですね、うん、まあでも可愛いから見てまうみたいな。まあまあね、
これ、はい、鉄板が結ぶ尾道と大阪の家族の物語ということで、
そうですね、
はい、広島県尾道の村上あかりは、うん、家族とトランペットとお好み焼きが大好きな願望な、
はい、
男勝りな、高校生で養子、
はい、
で高校卒業後に大阪に出たあかりは、はい、ひょんなことから実の祖母と一緒にお好み焼き店を開店、
そうです、
尾道と大阪の家族をつなぐ存在として成長していくっていうお話です。
あのね、このそのあの滝本さんのお母さん役が、
うん、
ああ名前どう忘れした、
うん、 本当のお母さんの方ですよね。
本当のお母さん、あの、うん、身ごもった状態で尾道に逃げてくるんですよ、
う
ん
う
ん、
はいはいはいはいはい、あ、そうですよね。
そこで、安田成美さんに、どうしたんですか、
うん
うん、言って、もううちおいで、言って、
うんうんうん、
で、そこで出産されるんですよ、
ね。はいはいはいはい、
うん。で、出産と同時に多分亡くなられるんですよ、
うんうんうんうん。
で、まあ、後に実は養子なんやっていうのを知って、うんうんうん、本当のおばあちゃんとこ行ってみたいいう感じで。
うんうんうん、
で、まあ、物語が進んでいくみたいな感じ
です。そうですね。
よかったですよ。
このね、あの、宣伝の時の、シーンが、あの、トランペッ と拭いて、はい、なんかあの海のなんていう不等かなんかから飛び降りるんですよね、あの海にポチャンって、うん、あれがすごい印象的でしたね。
うん、これ捨てたあかんみたいな感じで、
そうそうそうそうそうそう、
取りに行くんですよ。
そうですそうですそうです、うん、あれが印象的なシーンでしたね。
なんかね、おばあちゃんが、うん、多分ね、もうこんなもんあるからあかんねやみたいな感じで投げ捨てるんですよ、ね、
そうですそうです。
で滝本さんが取りに行くみたいな、
そうそうそうそう、
そうです。ああ、ね、思い出した。
でこのね、主題歌流れてる時にお好み焼きの上になんか鉄板ってこう、はい、白抜き文字で出た、もうね朝からめっちゃ美味しそうなんですよね。
でこれ不死家庭のね、うん、お父ちゃんと息子とかもね、うん、結構いい味で、あ、それはちょっと違う作品でした。間違えました。うん、ちょっと忘れてください。それ違うやつですが、
はい。忘れます。
はい、そう覚えてます、うん。あ、いや、合ってます。合ってます。
合ってます
合ってます。あの、菓子屋堂っていうか、そういうのやってたんですよ。
ほほほほ。
で、うん、おばあちゃんがお好み焼き屋もやらへん言
う
て、
うんうんうん、
ずっとかたくなにあれしてたんですけど、
うんうん、
あの、もう、折れて、滝本さんの、うん、もうやりましょういうのに折れて始めるっていう話でした、
う
ん、
はい、そうですそうですね、うん、あのこの時に覚えてるのが、だし巻きの練習をしてるのに、うん、だし巻きを作るのを教えてって言ったけど、もう自分でやってみみたいなおばあちゃんに言われて、はいはいはい、練習するんやけど、うん、練習したやつを机に置いといて、おばあちゃんがこっそり食べたら、もうこれ、その時はね、しかめ面するんやけど、うん、あの、塩味がきつすぎると。で、それは、その出来たては、美味しいんやけど、時間が経った時に、うんうん、塩って後でこう、なんていうかな、強くなってくるので、あの、これじゃ、あの、みんな辛すぎるっていうのを、おばあちゃんは分かってんねんけど、わざと教えへんくって、で、本人はなんで、なんか、それもだいぶ後になって、打ち解けてから、それを教えてくれるっていうシーンがあってね。うん、そのだし巻きの練習のシーンとかよう覚えてますね。
ああ、うん、ありましたね、
はい、私もね、だし巻き一生懸命練習をした時があって、
あれはなんかね、うん、見てる感じでは意外と難しそうですけども、
そうそうですね、うん、未だにだから、そのシーン見てから塩味控えめにせんなんと思ってて、うんうんうん、旦那にね、新婚の頃ようお弁当を作ってたんですけど、一回味見自分でしてみって言われてしてみたらめっちゃ辛かった。
そんな辛いとかあるんですか。
全然生かされてへんっていうね。
なるほど。
で、まあ、あの、しばらくしてもう、あの、お弁当いいわみたいな。
そこまで言わしめ
る。いや、私なんか一回言われてやめて、ほんでもう一回やっぱり、まあ、あの、お金がね、すごいランチ代高くなるから、じゃあもう一回作るわって言って、もう一回作り始めて、今度はあのレンチンばっかり詰めてて、もうええわーって言って、
いや、レンチンで十分だと思いますけどね。
二回振られてるからね、お弁当いらんわ。
いや
もうそれ以来作ってないです。いやいや、もうレンチンがね、もう嫌なんですって。
あ、そうでございますか。
はい、
美味しいですけどね。
ねえ、まあ、今はね、まあ、でも同じほらサイクルになるから。
あ、なるほど。あの、チーズの入ったハンバーグとかね。
あ、そうそうそうそう、
美味しいですけどね。
唐揚げに次ぐ唐揚げとかね。
うん。
はい、はい、84作目、お日様、はい、
井上真央
ちゃんですね。
これも全部見てます。
見てますね。私も見てます。これはちょっと、ね、あの、まあ、いわゆる戦後とかあたりで、はい、お蕎麦屋さんの話しちゃう方かな。
そうですね。
ですね。お日様のような笑顔で人々を支え続ける。幼い頃、母親を亡くした須藤陽子は女学校で二人の親友と出会い、教師になる夢を叶える。そして、はいはいはい、老舗の蕎麦屋店に嫁ぎ、家族の夢を叶えようと長野県阿比木野に店を開く、はい、どんな時にも笑顔を忘れずに という母の言葉を胸に太陽のように人々を支え続ける。
そうですね、うん、井上真央さんだと満島ひかりさんもね、うん、結構いい味なんですよね。
そうですね、はい、高原健吾さんも旦那さん役でしたね。
はい、そうですね。
これね、すごい覚えてるんが、今までのなんていうかな、主人公って結構なんか、はい、一本木で何かを成し遂げてみたいな感じの、まあ、いわゆる、なんていうかな、
分かりますよ、
ちょっと出来の悪い子が、ね、周りを巻き込んでみたいな、なんかを叶えていくとか、そういう感じのストーリーっていうか、ね、主人公像やったんですけど、ここに来てね、
はい、
この主人公って、特別な存在じゃないんですよ。
そうですね。
そうなんですよ。本当になんかね、お日様みたいに、なんかこう、ふんわりしてるっていう。
あ、わかりますね。あの、ちょっととんがったところが全然ないっていうか。
そうそうそう。特別人の前に出たいっていうこともなく、なんかごく普通にいる、本当にいるような人を主人公にしてきて、それがね、すごい新鮮やったですね。
女性らしい女性を描いてるようなイメージがありますけどね。そうです。
だからなんか、まあ、かえって本当にそんな人あんまりいいんやろと思うけど、今の現代では、まあ、当時はこういう人がいっぱいいたんかなとか思わせれるような、静かな物語でしたね。
そうですね。
うん。まあ、火事があったりとかいろいろあるんやけども、なんていうかな、穏やかに見れるというかね、戦後やけども、まあ、穏やかに、なストーリーでしたね。
よかったですよ。
うん、これもなかなか、なんかこう、ちょっと、この並びの中では異質な感じの静かなる物語です ね, ですね。
まあ、ゲゲゲ鉄板とね、僕が結構ね、ずっぽしやったので、結構やんわりした感じで残ってる感じですね。
ですね。ここちょっと、ちょっと小休憩的なね。
そうです、そうです。見てはいましたけど、的な。
そうそうそうそう。うん、ドハマりというよりは、まあ、ちょっと静かな、毎日の日々を穏やかに過ごしましょう、的なね。
そうですね。平和やな。
平和やな。まあ、うん、物語は戦後やけどね。
はい、見るの日課やしな、みたいな感じ。
そうそうそう。
見てましたけど。はい。
はい。はい、そして、85作目、カーネーション。
カーネーション
来ました。小野真知子さん。
小野真知子さん。
はい。夏木マリさん。
確か、オープニングの曲が、椎名林檎さん、
そうです。
書かれてるんですよね。
そうです、そうです。今ね、夕方にね、再放送されてるんですよ。
あ、そうなんですか。うん、
この間ちょっとちらっとそれ見て、うわ懐かしい、これ見てたわと思いましたけど。
そうですね、これあれですよね、誰だっけ、ね、三姉妹の、
そうです、
あれですよね。
そう、星野、
そうですですです、
はいはい、星野三姉妹のお母さんのお話なんですよ。
あ、お母さんの。
そうです、そうです。そうそうそう。ちょっとあらすじ言うと、様相一筋を貫いた大正女のだんじり人生。人生苦って書いてるの、これ。
はいはいはい、はい。だんじり好きや言うてた、
そうそうそう。
はい、
大正2年、大阪岸和田の呉服店に生まれた小原いとこ。ドレスに憧れるいとこはミシンとの出会いをきっかけに父の反対を押し切って洋服作りを学ぶ、そして洋裁師として懸命に突き進み21歳で洋裁店を開く。戦後ひたむきに生きるいとこの後を追って3人の娘全員が一流ファッションデザイナーへと成長するという、
そういうことですよ。
はい、お話です。
小野真知子さん、やっぱりね、演技力素晴らしいですね。
素晴らしいですね。
彼女ファッションも出てたんですか。
出てます、出てます。いい、そうそう。
でちょっとね、いい感じになるんですよね。
そうなんですよね、
生活でも。
そうなんですよ。
ちょっと
噂になりましたよね。
ですよね。
そうそうそうそう。
小野真知子さんも魔性の女ですよ、この人。
そうですよね。
危ないですよ。
危ないですか。やっぱり男性側としては、この人危険っていうのは分かります。
思わせぶっ飛んだっていうのをちゃんと分かってないと危険ですよ。
お
もう、バシッと。 毒針刺さりますよね。
毒針。
急所行かれるパターンですよね。
なるほどね、はいはいはい。彼女がね、奈良県出身なんですよ。
あ、そうなんですか、
うん。そうなんですよ。はい、これでね、なんていう話だったかな。
萌えの朱雀。
あ、そうそうそう。
デビューですよね。
そうです。監督さんが、パッて出てけへんな。
奈良の人ですね。
そうです、そうです。
はい、
奈良の、賞、はい、も取った人ですね。
そう、その映画で、デビューで賞取ったんじゃなかった
です。そうです。
僕、映画館見に行きました。
あ、素晴らしい。うん、ちょっと待ってくださいね、すぐ出てくるから、はい、川瀬直美さんですね、
はいはいはい、
の日本の奈良出身の監督で、
はいはい、
よう奈良町うろうろしてはる人なんですけど、
はいはいはい、
うん、で奈良の国際映画祭っていうのもこの方が立ち上げられて、うん、
はい、
うん、なんていうかな、もう奈良には奈良といえば川瀬直美と言われる彼女が、うん、どっかの高校かどっかに
行
った、
中学ちゃいます、
ね、中学かな、行った時に、うん、その小野真知子さんが
なん
か
そう
ほうき持って掃除してるのを見て、うんうん、スカウトしたと、
なんか、うん、下駄箱のとこにふらっと出てきた時に、
うんうんうん、
あって思ったらしい
です、らしいですよね、
でスカウトして、
そうそうそうそう、で、主役かな、抜擢して。
なるっていう。
で、もうそっからもうガンガンですよね。
ですね。びっくりしてます、ね。
まさかこんな朝ドラの主人公になるとはっていうね。
ですよね。
ね、うん、いや、だからもう奈良出身っていうことでね、私はもうずっと応援してますよ。
あ、小野真知子さん。
はい、小野真知子さん、はいはい。この方のね、演技がね、この役にぴったりで、なんかこう、ちょっとね、ドス聞かせるところがあるんですよ。岸和田だけに。口のなんかひねりだけで、なんていうかな、ドス聞かすっていうかな。
あ、まあ、ベランメ口調、ベランメじゃないですね、うんうんうん、要はあの岸和田のね、うん、特徴のある関西弁ですよね。そ
うそう、なんか口の端っこう、うん、悪いようなにやけをするのがうまいんですよ。
悪い顔、
悪い笑い方、顔、そうそうそうそうそうそう。でね、まあ、このついでに言うとね、カーネーションってね、夏木マリさんが出てるんですけど、
はい、出てました、
はい、小野真知子さんの、はい、老後というかね、老後というか、まあ、老後も元気やねんけども、うんうんうん、おばあちゃんになった時の役が夏木まりさんに変わったんですね、
う
ん、あ、
そういえばそうやった、
そうなんですよ、
うんうんうん、
ここのね、違和感たるやすごかった。これすごい好きなんですよ、
ちゃうやんはやっぱあるんです、
ね、う
ん、
そう、ね、うん、もう小野真知子さんの演技力からして、
うん、
いけるってみたいな。
いや、でも夏木マリさんも素晴らしい、
うん、素晴らしいですよ、
ね、演者さんですからね、
う
ん、
ただもう見てくれが全然ちゃう。
もっと寄せた人連れてこいと。
いや、もう夏木マリさんやったらもう全然問題ないけども、ただ違和感たるや、もうこれね、ほんまね、小野真知子さん一本で行ってほしかったっていうね、
まあ、どうしてもね、夏木さんになるとちょっと人気系の香りが出てしまうんで、
そうね。いや、ほんま好きなんですよ、夏木まりさん、ね、
あ、僕も好きです。
でもね、うん、ちょっとね、幼少期を違う子役でやって、まあ中学高校からちょっと無理して若い作りしてっていうのはまだわかるんですよ、うんうん、これね、もうだいぶ行ってからの、うん、おばあちゃん役、おばあちゃん言うても元気やけど、
そうですね、
そこで変える必要あるかっていう
ね。ああ、まあそれはね、まあ話題にもなりました、
なりましたよね、
うん、
いや、あれあの時ほんとなんかもうちょっとほんまなんか投稿したいわぐらい思いました。もう待って、マチコちゃんで行ってよっていう、できるから、この子できる子ですみたいな。
できます、できます、うん、
全然できると思います。
うん、
あそこはね、なんかちょっとなんか裏が、
ね、
使わなあかん理由があったんかなと思ったり思わなかったりもしますけどね。
そうですね、
ね、
夏木さんに変わってちょっと衝撃っていうのは今思い出しましたね。
ですね、はい、うん、もう一言言いたかった。 はい、そして86作目、はい、梅ちゃん先生、はい、堀北真希さんですね。今ちょっと芸能界引退してますけれども、
はい、
はい、可愛かった、
可愛かったですし、お父さん役が誰やったかな、うん、まあ結構掘ったて小屋ですごい勉強するんですよ、ね、
は
い、そう、で結構ドジっ子役なんですよ、
うんうんうん、
最初、
うん、
でもうその医者になるって言うんですけど、
うんうんうん、
梅子が医者に無理無理やめとけみたいなことを、うんうんうん、もうバンバン言われると、
うんうん、
で一年発起して勉強してるっていうのがもうすごい印象残ってますね、
うんうん、
はい、
うん、松坂桃李さんが出てきて、まあもう、イケメンで。
はい、桃李さんも、安定の桃李さんですね。
安定の桃李さん、はい、もうイケメン枠ですね。
そうですね。
そうそう。これも、地域医療に生きる女性のひたむきな日々ということで、戦後のお話ですね。
はい。
うん、で、厳しい父の反対を押し切って医学の道に進んだ梅子は、父が勤める大学病院に勤務。そこで医師が足りない地元医療の現状を知る。で、やがて開業医となった梅子は、幼馴染の、信郎と結婚。子育てをしながら町医者として日々人々の生活に寄り添い続けるっていうお話でしたね。
もう堀北真希ちゃん可愛いっていうのでもう、うん、
そうそうそう、これなんかちょっとなんかここの流れ、今までの流れとちょっと変わって、なんかちょっと戦後のなんていうかな、復活、昔の朝ドラがちょっと復活したかなみたいな感じには思ったけど、
うんうん
うん、ちょっと現代寄りっていうのかな、
うわ、ありましたね、
うん、解釈的に、うん、なんか見やすかったっていうね、もう戦争の無誤作用とかそういうんではなくて、
感じではなかったですね、
うん、そうそう、
まだちょっと明るく描いてる感じ
は、ね、そうですそうです、ちょっと見やすい感じにはなってたかなっていうね、うん、感じがしますね、
ですです、
はい、はい、そして衝撃の87作目、純と愛、
衝撃ですか
、夏菜さんと風間俊介さんですね。
これね、まあいろいろ言われてますけど
ですね、
僕は普通に見て普通に楽しんでましたけど、
ね、はいはいはいはい、うん、これね、
はい
、はい、
どうぞどうぞ、
あ、何が衝撃かっていう話ですわねちょっとね、朝ドラの中でもね、異質たるや、
うん、まあそうですね。
ですね。うん、そして、夏菜さん本人も、ちょっともうこの作品は辛いと。
うん、もうちょっとドラマすんのしんどいぐらいです
ね。そう。ちょっとなんか本人がこうトイレこもってもう出てけへんなったりとかね。
うんうんうん、いろいろあったみたいですね。
ありましたね。朝ドラ撮り終えた後にもう、この純と愛の悪口言いまくってるって。
いわく
つきの、でも今なんかちょっとバラエティにいっぱい出てきてはって、
うん、
頑張ってはるのを見て、うん、辛いドラマ乗り越えはったんやと思ってちょっと温かく見てるんですけど、
ね、うん、まあなんか朝ドラっていうのが結構現代を舞台にするというよりも、
うん、
ちょっと一昔のその戦争時代であるとか、
うんうんうん、
まあ大正明治のあたりを扱ってているのが定番になりつつあるところで、
うんうんうん、
結構その今の時代を舞台にしてるっていうところで、結構作るのが難しかったような気がするんですよね、
うんうんうん、そうですね、
で監督さんも多分視聴率とかでいろいろ言われるんでしょう、多分
でしょうね、
なんで結構夏菜さんに厳しく行き過ぎてっていうのもあったと思うんですよね、
ですよね、うん、ちょっとやっぱ指導が厳しかったっていうのは、まあ朝ドラ自体は厳しいって聞くけども、うんうん、まあね、しんどかったよね、もうなんか、私もね、これも全部見て、うん、で、終わり方も、まあ、うん、あんまりない終わり方やったし、
そうですね、うん、
で、ちょっとストーリー言っておきますと、
はい、
これね、純と愛なんですけど、
はい、
名前がね、確か、なんだかな、いとしくんかな、
はい、
はい、純といとしが、不幸を乗り越え理想のホテル作りを目指すという話で、うん、沖縄宮古島育ちの加納純は大阪で 人の本性が見える力を持つという不思議な青年イトシと出会う。共に生きていくことを誓った二人は、ジュンの亡きおじいが経営していた魔法の国のようなホテルを作るために奮闘。辛い試練が次々と二人の目の前に現れるが、互いに支え合いながら道を切り開いていく、
そうですね、
というストーリーですね。
が大阪のホテルで働くんですけど、いろいろ苦労するんですよね。
そうですね。
で、その舞台になったのが、うん、大阪のあれ、全日空ホテルなんですよね。
あ、そうなんですね。
で、あれ全日空ホテルやんっていつも思いながら見てました。あ、CG で全日空ホテルのとこだけ名前買ってるやんっていう。うん、そのイメージだけ覚えてます、
ね、なるほど、うん、そうそう、なんかこのね、人の本性が見える力っていうのが愛しくんにがあって、ちょっとこうファンタジックなんですよね。
あ、うん、そういえばそうでしたっけ。そうそう、
で、そう、愛しくんはね、確かね、双子やったんですよ。で、双子の片割れがなんかで死んでしまって、でその時にその能力が、だから多分弟とかが持ってた能力がその自分に入ってきたという設定やったような気がするんですよね。
あ、もうね、アムロなんですね。
そうそうそう、
ニュータイプ、
ニュータイプですね。
あ、なるほどなるほど。
で、その人のその本職は分かってしまうから、なるべく人と喋らんように、こう、うん、顔もこう前髪伸ばして隠して、うん、こう人とこうあんまり触れ合わないように生きていたところに、この、うん、もう純粋な裏表のない活発な、うん、純と出会ってってしまう。で、その、あ、この人全然裏表ないやんっていうので、うん、あの惹かれて、うん、ちょっとついて、まあちょっとストーカーやないけど、うんうんうん、ちょっとついていったりなんかして、
あ、思い出した。
どんな人なんみたいなんで、うんうん、二人が出会っていくっていう感じだったんですよね。でも私の中では、もうこの朝ドラ一連並んでる中で、純と愛はもうすごい、純と愛枠っていうのができてて、
純と愛枠、
カテゴリー分けに言ったら、今までのあの戦争戦後の、あの頑張っていくは枠と、まあ大正ロマン枠と、あの、あと、あの現代枠との中の純と愛枠っていうのがあって、
なるほど、
ちょっとどこのカテゴリーにも入れられへん、なんていうの、個性が強いっていうのかな、うん、
一番数字が取るのが難しい設定、
そう
現代枠、
うん、現代枠、うん、やけども、うん、でも私ね、この話はね、好きとは言わんけど、
うん、
応援したいとは思う
ですね。
うん、夏菜ちゃんも応援したいと思わされましたね。
わかります、
うん、顔も好きなんですよ。
正直夏菜ちゃんだけ見てましたもん。
スタイルええしね。
結局はそうなんですよ、うん、
いや、ほんまね、風間俊介さんが相手役に来た時になんでって思いましたけどね。
まあ
一応ジャニーズやしなと思いながらね。
そうですね、
まあね、はい、
うん、
はい、そう、そして次88作目、はい、あまちゃん、
もう伝説の
ブースト枠、
うん、もう朝ドラといえばおしんか、あまちゃんかいう。
能年レナさんと小泉京子さん、はい、宮本信子さんです、
ね、これはもう激震が起こりましたね。
これはもう来ましたね、波が、
ですよ、
ちょっとストーリー先言っときますね、
はい、
地元で人気の海女がアイドルに挑戦、母春子に連れられ、で北三陸にやってきた海女の秋は、現役で海女の祖母夏と出会い、海女さんになることを決意、海女修行を続けているうちに地元のアイドルになっていく。そんな人気を聞きつけた東京の大手芸能事務所にスカウトされた秋は上京。果たしてデビューの日は来るのか、という話でした。
暦の上ではデッセンバーですからね。
そうです、そうです。で、最初のその、まあ、工藤官九郎さんが脚本なんですけども。
それがでかいですね。
でかいです。
うん、
もうコミカルな、最初の主題歌。
うん、
ちゃっちゃっというね。
もうですし、
ね、
要所要所になんかこの、 ちょっとパロディが入っていると言いますか、
うん、そうそうそう、
なんか笑かしてくる感じはやっぱり工藤寛さんさすがやなって、
ね、さすがですね、うん、いやここでもうなんかこう一世を風靡して、
うん
うん、あのいろんなところに波及されましたね、なんかここのアマチュアのなんて余波っていうんですかね、
であと、うん、あのアマちゃんのお母さん、
うん
キョンキョンいるじゃないですか。の若い頃にやって、うん、有村架純ちゃん、
う
ん。
そうですよ。有村架純ちゃん、ここからドーン行きましたね。ドーン
でしたね。ほんまにちょっと、わわわわわっていう、
ね。ここね、ちょっと主な出演者に今書いてへんけど、これ書いとかんなんだってですよ、
う
ん、
そうですよ。
こっから出ましたよっていう、ね、
若い頃のキョンキョン風もちゃんと出てますよっていう、ね。
出てますもうあの髪型がよう似合うこと。
聖子ちゃんカットでしょ。
聖子ちゃんカットがよう似合う。ね、うん、
そうですよ。
そうですよ。
ね、
もうここね、ね、アマちゃんあたりからね、SNS、ツイッターとかで、
はいはい、
絵描きさんたちがね、
はい、
あの漫画家さんとかが、はい、アマちゃんを描くんですよね。
へ
ー。で、それをアップしていって、まあ、ハッシュタグとかのアマちゃんとかで上げていって、うん、絵描きさんたちがね、うん、ドラマを見て、その絵を描くっていうのが、うん、ここ始まりなんですよ。
マジっすか。
そうなんですよ。で、この後、まあ、あんまりここまでブーストしたのはないけど、この後に別の曲で、逃げ恥ってあったでしょ、
うんうんうん、
あの、逃げるは恥だが、
はいはいはい、
役に立つっていう、
はいはいはい、
あの星野源さん主役のね、
はいはいはい、
ドラマがあったんですが、主役は女の子の方か、はい、うんと、パッと出るけ、うん、あの可愛い子ね。
うん、あの可愛い子ですよ。ね、僕ドラマ見てないんでね。
あ、そっか。そこでも絵描きさんがもう描きまくってブースをして、うん、あの、アマちゃん発信なんですよね。なんか、だから、うんうんうんうん、SNS で描いたら、なんか公式のアマちゃん制作の人たちも見て、
うん、
で、あのファンブックっていうのができたんですよ、それが集まって。
そうなんです
よ、うん、私買ってへんかったけど、だからあの有名な青木さんとかっていう漫画家さんとかが、
はい、
アマちゃんの絵描いて、で現地の北三陸の方でシャッターとかに漫画家さんの絵があったりとか、なんかその聖地巡礼やないけど、そこ行ったらそのアマちゃんに関するなんか絵みたいなのがあちこちにあるっていうのが、まあその SNS 発信から漫画家さんが現地行ってとか、あの書いてきたとかね、そういうのにも波及されたんですよ。
なんかアマちゃんって今海外でも放送があって、
う
ん、
で、ね、
海外のその旅行者さんもなんかね、うん、現地に行くことが今多いみたいな。
あ、そうなんですね。
ちらっと聞きました。未だに影響力は強いみたいですけどね。
すごいですよね、
うん。すごいですよね。
このドラマはもう面白かった。う
ん、ね、あともうでも能年レナちゃんに関しては、
うん、
事務所がちゃんともうちょっと
踏
み込んであげないとかわいそうですよね。
そうですね。この後、うん、だから揉めてしまってで、
うん、
事務所と、うん、パタッと出なくなったんですよね。
そうですね。で、今もうノンになってますが。
そうです。名前がノンちゃんに変わって、うん、自分が社長になったんかな。
ですかね。
ね。で、今、バンドとか、デザイナーとか、うん、イラストレーターとか、あらゆる方面で、うん、まあ、活躍されてますけども。
なんかね、LINE 関係の、
うん、
配信で、なんかドラマもちょこっと、今やってるみたいですけど。
そうですね。なんか面白そうでした。うん、めっちゃダメな女の子の役で、ね、じゃなかったです。
で、それ見ようと思って、LINE、なんかね、LINE ニュースから見れるって聞いたような気したんですけど、ちょっとまだね、情報取りきれてないんですけど、う
ん、ちょっと
なんかドラマも今やってるみたいですけどね。
ね、
はい、
未来さんっていう、ドラマですね。LINE 初の連続ドラマ。
です、です。あ、そうです、そうです。
はい。のんさん、ついに女優復帰。しかも LINE 初の連続ドラマ、未来さん。これ面白そうな、ね、感じですね。
ちょっと見たいんですけどね。
ね、どうやって見るかですよね、これ。
そうなんですよ。
9月8日スタートで、はい、毎週土曜夜8時から、LINE ニュースで全5話にわたって配信されると。
LINE ニュースによってっていうのがちょっとよくわかんないですよ。
配信される、うん、
LINE ニュースをその後ダウンロードしたんですけど、
はいはい、
あれドラマ見るスペースどこにあんのみたいな感じでずっとわたわたしてます。
携帯で見るってことなんかな、
だと思うんですけどね、うんうん、
まあ、9月8日からもうスタートして
ですね、
ますよね、
はい、
どうやって見るんでしょう、
うん、
まあ、ちょっとまた私もちょっ
と
探してみたいと思います。
はい、
はい、まあアマちゃんはすごかったと
たということで、
はい、はい、ということでちょっと第2部ここら辺で一回切らしていただいてよろしいでしょうか。
はい、僕もちょうどトイレ行きたかった
本当ですか、はい、はい、では第2部そろそろお宿へ、
帰ります
はい、
どさっきとテレコになってますね。
そうそうそうそう。はい、まあいいんちゃいますかね。
はい。はい、
この番組ではお便りを募集しております。ツイッターのハッシュタグでユンハク、ユンはひらがな、ハクは漢字の白で投稿してください。DM でも結構です。ユンユン白書のブログの方に、ツイッターのアカウントやメールのアドレスなどを書いております。ユンユン白書で検索してみてください。